イエス・キリストの十字架という土台をこしらえてですね、ここに私の罪を全部持って生かせる。このイエス・キリストの十字架のあがたによって私たちをですね、これを土台として私たちに恐れるなかれ、何時の罪許されたりと宣言してください。私たちは死の間際にその孤独の中で死の川の谷を渡らなきゃならないときにですね、私たちはあの罪この罪、人生におけるさまざまな私たちの過ち失敗、それをあぶり出されるようなときにおいても心安かれ、恐れるな、何時の罪を許されたりとね、十字架のあがない、キリストのあがないを土台として根拠としてですね、私たちに神は許しの宣言をしてくださる。ありがたいことだと思います。許され清められたものとしてね、私たちでもどんな時でも最後の審判の時でさえも神の前に立つことができるわけであります。御子イエスの十字架のあがないこそですね、私たちの許しの土台であり、また根拠でありますね。神様はこれを作ってくださった私たちのために、ハレルヤ。神様はヨセフをして、また兄との和解というものをこう導かれなさいました。飢饉からイスラエルを救うためばかりじゃないんですね。そうじゃなくて、彼らが死に和解することができるために神様を導いていらっしゃったわけですね。そして兄たちもヨセフも兄たちもですね、今までとは違う質の命に生きるためです。そのためにヨセフを訓練し、ヨセフに自分を傷つけるものをもっと愛を持って覆っていくという深い愛を神様はヨセフに与えられました。そして兄との和解の計画を備えなさったんですね。ファラオ飢饉の中から救うということ、エジプトに起流させるということ、しかし神様の当面のここでの大事な目的は、不安の中にあった彼らがですね、複雑な家庭の中にあった彼らが本当に愛し合い、その過ち罪を悪を追いやって、神の民、豊かな愛と許しと生きに生きるこの神の民を作り出すということがですね、神様のご計画の中にあったということを私たちは見過ごしてはならないのです。大きな大きな一つの民族を歴史的にこの導き出すという、そういう大きな大きな一つの神のビジョン計画とともに、その中にですね、複雑な役部一家の家族の和解というですね、神様のご計画もそこにあったわけです。そしてそれはすごく大切なことなんです。神の民は和解の民とならなきゃいけませんね。今日キリストの教会が、私たちは今日もそうですよね、キリストにある和解の中に今日も招かれてきますね。教会は愛し合い、キリストにある和解をいただいたお互いは、許しをいただいたお互いは、この巨大芝居の中で下からこの愛の働き、許すということは愛ですよ。愛は許すということですよね。無条件キリストの愛、許し合う群れ、和解の群れとして私で今日存続しているわけですね。そして私たちはこのように使わされてまいります。それは和解の福音を携えて使わされていくわけです。こんがらがった世界の中、実に難しい、ややこしい状況や境遇、いえ一番ややこしいその中では人間関係でしょう。こんがらがってそうした世界の中に、和解の器として、ね、私たちは今週もまた使わされていくわけです。ここからだけども、その使わされていく和解の使命を受けて使わされていく私たちがね、 本当に神様の前で和解をしてなければそれはその使命を果たしていませんよね。まず神様との和解、それからお互い兄弟姉妹和解ですよね。昔のあのことこのことをね引きずってですね、本当に重いものを持っているならばそれはその人自身がなんという不幸なことでしょうか。そしてイエス様の使命を果たすことはできない、絶対に。私たちヨセフの物語も学びながらもう一度、ああ私たちは和解のためなんだ、和解と驚くべき救いをいただいた群れなんだ、教会というのはそういうことなんだ、そして私たちは和解のために使わされていくんだということをね、心に刻みたいのだと思いますね。皆さん、ヨセフが一切のことを和解のために行ったんです。ややこしいことを行いましたね。兄たちにいろんなことを吹っかけてですね、困らせるわけだわけじゃないんですよね。剣を振る舞って兄たちを罰する、そのためじゃなかったですよ。兄たちを、彼が到達したその力、剣を持って彼らを、兄たちを支配に置く、そんなこと、たやすいことだけど、そんなことを寄せばしてるわけじゃないんですよね。ヨセフは兄たち前に自分を誇ることもしませんでした。それは神様です、私ありません。ヨセフは兄たちと神の前に真の和解することを切に切に求めたんです。そのためにヨセフはなんと熱心であり力を尽くしたことでしょうか。適当な技じゃなくて徹底して神の前、この技を熱心に行ったのなんですね。それは神の民が真に和解のため、平和と愛に生きる民となるためであったということであります。置かれたところで咲きなさいというこの渡辺さんの言葉を繰り返し紹介しておりますが、置かれたところ、神様が置かれたところ、それはあなたが、神様があなたをその場所に置かれたと、そこで精一杯咲くということは、神様があなたをそこに置かれたことが間違いのないことであったということをあなたが証明するためだと、そう言われました。美しく咲く、人間関係という一つの環境の中で誠にややこしい、難しい、時にはいろんなことが起こり心が罠なくようたまらないような、もう逃げ出した、嫌で嫌でたまらない、そういう環境の中に踏みとどまってですね、むしろそこで積極的な神の愛の支配者となることが神様が私たちに命じていらっしゃること、願っていらっしゃることだということを覚えましょう。そしてそこに真の和解が起こること、真の許しがそこに起こってくることを神様が願っていらっしゃるわけですね。渡辺和子さん、和解学習は周囲の人々との和解を求めてまいりました。神によって本当に砕かれて、へり下って自ら許しを請い、神様にあって許しを与え、そこに神様の奇跡が起こっていたわけです、ね、どうぞ私たちもこのヨセフ物語において学ばせていただきたいんだと思います。私たちは和解の民として今日生かされ、教会の交わりの中にまず迎え、そして使わされているということをですね、本当に覚えて祈りたいと思いますね。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、ありがとうございます。あなたは私たちをして 和解の務めを